牧師をしているとですね、時々聞かれるんですよね。クリスチャンってお酒やタバコはダメなんですか？牧師ってお肉食べていいんですか？もちろん自由ですよ。輸血しちゃダメなんですか？まあ、それは物見の塔かな、エホバの証人かなというふうに答えることがあります。まあ、とかく私たちの中に神を信じるとか、まあ、宗教を持つとか、まあ、そういうとですね、なんかこう掟に縛られるんじゃないか、決まりがあってあれをしちゃいけない、これをしちゃい、あれをしなさい、これをしなさい、まあ、そういういろんなものにこう縛られて、まあ、不自由になるんじゃないだろうかって、そういう、なんだろう、不安っていうか、思いっていうのがなんとなくこうあるのかなっていうふうに思います。そんなことはないですよね。そんなことはない、そう言いたいし、キリスト教会だから教会だからって言ってなんか厳格な掟があって食べていけないものがあるとか、そういうものがあるわけじゃないわけですよね。だけどでも私たちの中でも何かこう、こうあるべきとか、こうしちゃいけないとか、そういう立法を作り出していること、そういうことも確かな面であるんじゃないかなというふうにも思うんですよね。クリスチャンだからとか、クリスチャンなのにとか、教会員ならとか、教会員なのにとか、牧師なのにあんなこと、牧師だからこうしなきゃって、そういうこう自分のまあルールというか自分なりの立法、そういうものをこう作り出していく、自分の測り物差しっていうものを持つ、まあ、そうやって自分を測り、また人を測って、時には自分を裁き、そして人を裁く、そういうことが往々にして起こるなって思います。礼拝を大事にしましょう、例えば言われ、礼拝を大切にする、どういうことですかね。毎週礼拝に出ることでしょう、ね、礼拝大事にするって毎週出ることだ、そういうことになったとすると、毎週礼拝に出ないということは礼拝を大事にしてないということは、あの人は礼拝を大事にしてない、そういうふうに簡単に、まあ、そんな簡単なことじゃないですけども、そういうふうにですね、測ることっていうのはなきにしもあらず、量的なもので何か測りを持ってくる、質より量にとらわれていく、聖書を読むこととか、聖書を読むの大事ですよね、祈ることも大事だって。じゃあその大事っていうのは何をもって大事として表現するのか、毎日読むことが大事なのよ、どんな時でもいつでも毎日祈ることが大事なのよ、そういうことを聞こえてくると、毎日祈れてない私はダメだな、祈りが足りないんじゃないか、奉仕にしてももしかしたら献金にしても、そういうふうに量的なものでこう測り出していくことっていうのがあるかなって。何も信仰だけじゃないですよね。信仰だけじゃなくて、自分たちの大事にしているもの、価値観だったり、常識って言われるもの、そういうものが、こう、私たちの立法、はかりになるっていうことがあるように思います。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事をしてはならない。有名なモーセの第4回ですよね、実会の中の第4回、安息日を大切にしなさい、まあ、これはイスラエルの人たちにとって非常に大事な立法掟だったわけですよね。安息日っていうのはもともとは神様がこの天地を作られた、そして最後に休まれた、まあ、そういう特別な日として、大事にされた日ですよね。安息なさった、 で実際労働の中でこう休むっていうこと、それもとっても大事ですよね。人間らしく生きるっていう上で休むっていうこと、特にこの現代社会の中でなかなかこう休むことが難しい社会の中にあって、また会社の中にあって、本当に安息する、休みを取る、これは本当に大事。性別するってことは本質的に生きるってことにとっても大事なことだというふうに思います。だけども、このもともと非常に大事な、また私たちの生きるってことと本質的に関わっている安息日の掟さえですね、だんだんいかなる仕事もしてはならないということはどういうことなのか、そういうことに重きが置かれて、何でしたっけ、流れてる、大丈夫礼拝の時にはスマホを切りましょうっていう立法その仕事っていうことをね、じゃあどういうことかって、900メートル以上歩いちゃいけないとかです、何歩以上歩いちゃいけないとか、そういうことのにすごくこう大事、目が向き出してね、それ以上安息を破るってことになる、動かないこと、歩かないこと、何々しないこと、働かないこと、それがなんか安息日を性別するっていうことなんだって、そういう、こう理解にどうもなっていってしまってたようなんですよね。だからパリサイ派のその人たちがする、当時のイスラエルの人たちでも特別だなと思わない、私たちとそんなに変わらないなと思うんですね。でイエス様の時代、この安息日の立法の、解釈一つとってもそうですけど、それ以外にも本当にいっぱい、一つの立法に対していろんな催促があって、決まり事があって、もう本当にがんじがらめになるような状況の中に、ありました。だけどもイエス様の立法に対する態度っていうのは、本当に自由だった、そのように見えたわけです。自由すぎるように見える、そういう歩みをされた方だということを福音書を読むとよくわかりますよね。いろんな話がありますけども、有名なのはその安息日、安息日の礼拝堂、まさに私たちで言えばこの日曜日の礼拝堂の場所でイエス様を試すようにして言われるわけですよね。イエスよ、安息日に人を癒すのは許されることかって、皆さんどう思いますかって、今日大人分休でお母さんたちに聞いたの。許されるでしょってお母さんたちはですよねって、だけどそれは許されなかったわけですよね。安息日に人を、病気の人を治す、癒すなんていうのはけしからんって、それがその当時の常識だったわけ。それは立法を重んじる、安息日を大事にすることなんだよ、真剣に考えられていたわけですよね。だけどイエス様はそういうふうな中で、あなたたちのうち誰か一匹の羊を持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そう言ってその手の苗えた人をすっと癒された。ほっこりするようなね、そういうエピソードだと思う。だけどそこにいたファリサイ派の人たちはそれを機にイエスをどうやって殺してやろうかっていうふうに思い出したって聖書に書いてある。人というのは、私たちもそうですけど、自分がこれが正しいとか、もうこれを大事にしているっていうことを目の前で軽んじられる、平気で破っているように見えることに許せないっていう思いが講じてくることって本当にあるなって思います。でこのファリサイ派の人たちがイエス様を見て殺そうと思ったって、そんなバカなって思うけど、でも私たちの中にもその思いっていうのは違う形を取るけどもある感情だなっていうふうにも思わされます。そうやって実際にイエス様を十字架につけることへと人々の怒りが燃え上がっていった。 イエスは律法の違反者、律法違反の常習者だ、この社会を乱すものだ、ルール違反だ、そういう思い、自粛警察じゃないですけども、そういうようなもう取り締まってやるっていう思いがね、もう人々の中にやっぱり起こったっていうことですね。でそれが結局は十字架の出来事につながっていったわけです。だけど今日の聖書の箇所は、そのイエスこそ律法違反者ではなくて律法の完成者であるってイエス様が語っておられるということを告げていますよね。イエスという人は決して律法の違反者ではない、律法を完成させるために来られた、そういうふうに今日の御言葉は私たちに告げています。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。イエス様は単にこの書かれている律法をその字面でこう守るっていうことを大事にされた方ではなかったわけですね。かといって律法っていうのはもう全くもう意味のないものなんだ、我々にとって無用のものだ、旧約聖書の律法なんていうのはもう無関係ですよ、そういうふうにも言われなかったわけですね。私が来たのは律法や預言者を廃止させるためではなく完成させるためである。完成させる、成就するとか確認するとか満たすとか、いろんな意味を持っている言葉だそうですけども、いわゆる律法や預言者、旧約聖書のことですよね。旧約聖書を満たすために私は来たんだ、そういうふうにイエス様が言われたってことです。旧約聖書の教え、律法、それを満たし、そして完成するために来たって。じゃあ旧約聖書、その教えを完成する、満たすっていうことはどういうことかなって思います。完成する、旧約を完成する、どういうことだろうかって。で少し読み進めてみるとですね、この律法、律法や預言者っていう言葉と一緒に使われてくる言葉が出てくるところがあるんですね。7章の7節以下、マタイの7章の7節以下、同じこの三条の説教の流れの中にあって、枠組みの中でいうとこの律法についてって今日始まるところの、同じ枠の中に入ってくる最後のところっていうふうに言われてるんですけど、ここは求めなさい、そうすれば与えられるっていう、これもとっても有名なね、イエス様のメッセージの大事なところですよね。そのメッセージの中で、11節から読むと、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者であるっていうふうに書いて言われるんです、イエス様がね。これこそ律法と預言者である、それは人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。旧約全体っていうのは天の父は求めるものに良いものをくださる、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方はそれをしなさい、そこにこう要約されるっていうことなんですよね。それが律法を満たす、そういう意味だっていうことです。別の言い方をすると、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、律法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている、ってそのイエス様の教えとつながるところなんですよね。律法と預言者、つまり旧約聖書を満たす、旧約聖書を完成するっていうことは神様を愛するっていうこと、 そして隣人を自分のように愛するっていうことによってなされるんだ。そういうふうにイエス様はこう律法を解釈された、受け止められた、律法を満たすことなんだっていうふうに言われたわけですね。そのために私は来たんだ。つまり神を愛するとはどういうことか、隣人を愛するっていうことはどういうことか、そのことをあなたたちに満たすために私は来たのだって、そのイエス様がなされた行為は安息日に癒しを行うことでも当然あったということなんですよね。愛というものが、愛こそがこの律法を支える視点なのだということですよね。旧約聖書、聖書の律法、それは愛によってのみ支えられているものなんだ。で、その愛からずれ落っこっちゃったら、もう律法は神様の心を満たすものではなくなるよ。あなたたちのその律法を一生懸命守ろうとしているところに愛があるかどうか、そのことをイエス様は問われるっていうことなんです。だからね、今日の箇所の21節以下で続いてくるイエス様の教え、実戒を本当に新しく解釈するように教えられる教えってすごい厳しいですよね。腹を立ててはならないって、いうところなんて、殺すなっていう命じられている。でも私は言っとく、バカだと、愚か者だって兄弟に言う者は裁かれるっていうふうに言うわけですよね。よりこう本質的に深めていく、そういう教えになってくるわけですね。量的なことではなくて、その律法の質を深めようとされる。実際に、いや俺殺してないからって、そういうことじゃ済まないわけですよね。本当にそこに隣人を愛している愛がお前にあるか、バカ、愚か者って、そういうふうに言うところまで自分は問われるっていうことだ。いや会員してません、離縁なんかしてません、表面的にはしてない人がいっぱいいたわけですね。でももっと深いところで、お前が隣人を愛するその愛はどうだって、そういうふうにイエス様は問われてたんだと思います。で、私たちは自分の律法だったり自分の正義、自分の正しさっていうものを主張する。だけども本当にそこに隣人を愛する、自分がしてほしいと思うことを何でもあなた方も人にしなさい、そういう思いが、行為があるかっていうこと、それは問われるっていうことだと思います。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。今日の最後のところでイエス様は言われました。なんかものすごく律法主義的な響き、イエス様ものすごい律法主義じゃないですかって、取られると思います。これどういう意味なのかなって、思います。天国に、天の国に入れない。でもこれは単に死んだ後に正しいことしてなかったら天国行けませんよって話をイエス様は最後でここでしたんではないと思うんですよね。もう19節の中で、だからこれら最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。律法破るとか、言ってる人ももう天の国にいるんですよね。小さいものって言われるけど、律法破っても天の国にはもういるってことのイエス様語られている。でもここでは天の国に入ることできない、この矛盾は何なのかなって、今日とても考えさせられました。どういうことを言いたいんだろうかって。でもその時考えている時に、その天の国っていうのは決して私たちが想像するように死んだ先の天国の世界に入れるかどうか、そういうことじゃないなって思うんです。天の国っていうのは神様との関係のことですよね。バシレイヤって、神様との関係っていうことがここで言われているわけです。天の国入ることができない、それは自分の正しさ、自分の義、それを一生懸命一生懸命誇るときに 神様との関係っていうのは作れませんよ、神様との愛との関係は知ることができませんよっていうことなんだと思います。私たちは自分で自分を義とすることはできないわけですよね。私たちは神の前に正しくありなさい、正しくなかったら天国入れませんよって言われたら誰も入れない。私たちは自分たちで正しくあることなんて決してできない。人を愛したいと願って生きようと思っても愛し得ない。神様の愛を持って生きなさいと言われてもそれが立法的に問われるならばそう生き得ない、生き切ることのできないものを抱え続けるものですね。正しくありたいなと思っても正しく生き切れない。義人は一人もいない、義人は一人もいないってパウロが記したように、聖書に記されているように、まさにそれは真理ですね。正しくあれない、良い子になりなさいって言われても良い子になれない。それが私たちです。だからあなた方の義、つまり私たちの義っていうものは自分たちの中で手にするできるものじゃないっていうことなんですよね。なんかファリサイ派の人たちよりももっと一生懸命律法を守ってもっと正しく清く正しくあれなきゃいけないっていう義じゃないんです。全く質の違う義なんだっていうことなんです。私たちの義っていうのは、あなた方の義っていうのは神様の愛から与えられる、神様の許しによって与えられるところの義に他ならない、その正しさに他ならないということです。ファリサイ派の義っていうのは自分で手にしようとする義なんです。自分はこれだけやってますよ、自分はこんなに律法を守ってますよ、こんないいことやってますよ、良い子ですよ、正しい子ですよ、そういうことをして自分で手にして誇ろうとする義なんですね。でもその義にすがり続ける限り神の義、天の国には入れない。神の愛がわからないから、神の許しがわからないから、神との関係を作れないから。私たちの義っていうの、それは正しくあれない、私たちをなお良しとしてくださる神の義に他ならない、神の愛に他ならない。だからあなた方の義っていうのは、私たちが神の愛なしに、神の許しなしに、神の義なしに生きることできないっていうことを認めること、知ること、それがあなた方の義だ。それがファリサイ派の義に勝るっていうことの意味なんだと思うんですね。その時に私たちは本当の意味で神の支配、神の国、天の国の支配の中に置かれるっていうことなんだと思います。主イエス・キリストの十字架によってあなた方はすでに義とされた、良しとされた、それが私たちの義だということです。そこに生きなさいということですね。あなたの正しさに生きるんじゃない、神の正しさの中に生きていきなさい。自分は大丈夫かなって、ちょっと失敗しちゃって神様に怒られないかなって、神様私のこと嫌いになるのかなと、神様私に罰を与えるかなって、そういう時はもう終わったんだ。もうそれはキリストの十字架によってもう贖われたのだ。あなたはすでに神に良いものとされているのだ、神に義とされているのだ。だから私たちは神様を恐れて律法を守るんじゃない、私たちは神様は鞭打たれることを恐れてなんか正しくあろうとするんじゃない、正しくあれないものを良いものとしてくださったが、その喜びから神に従っていくっていうことなんです。神の律法を守るっていうことなんです。これはもう決定的に大事なことですね。私たちは一生懸命神様に認められるために礼拝するんじゃないんですよね。神様が私の愛する子よって私たちを良しとしてくださっているその喜びから神を礼拝するわけですよ。安息日を守るわけですよね。それが私たちが義とされているっていうことです。それがファリサイ派の義に勝る私たちの義っていうことだと思います。イエス様が完成された律法に従って生きることだと思います。最後に、使徒パウロの残した言葉を読んで終わりたいと思います。ローマの13章8節。 新約聖書の293ページ、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。この全うするっていうのはまさに完成するっていうことと満たすっていうこと、イエス様の言われた言葉と同じ言葉です。これはまさにキリストを表しているわけですよね。キリストの愛によってこの旧約のすべての律法は完成された。つまり私たちが律法を守るということはこのキリストの愛に生きるということです。私たちがキリストの愛に捉えられ、そしてそのキリストの愛をもってこの世に生きていくということ、その歩みが私たちが律法を守るっていう生き方ですよね。私たち自身は自分自身の本当に小さな律法をいっぱい持つものです。いろんな掟、ルール、そういうもので自分を裁き、人を裁いてしまうようなものです。その律法によってこの世界は本当に分断が激しくなっているこの時代ですね。イエス様がまさに終わりの時は愛の冷える時代だって言われました。まさに今そういう時に私たちは生きているように思います。そういう中で愛こそ律法を全うするんだ、愛が律法を満たすんだ、その律法に私たちは招かれているんですね。愛の冷える時代にあって神を愛し隣人を愛す、それってどういうことなんだろうか、どういうふうに生きることなんだろうか、そこにこう立っていくことが私たち一人一人が与えられた使命に生きていくことになるんだなって思います。愛の冷える時代にキリストの愛を私たちのうちに満たし、またこの地に満たす歩みをしていきたい。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるって今日の箇所の手前で言われてますけども、そういう歩みをね、私たちが委ねられているものとして今週1週間も神の愛のうちに生きていくものでありたいと願います。祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。今日もこうして聖書の御言葉を共に聞くことができましてありがとうございます。愛なき者が神の愛に許され、また神の愛を与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞこの1週間もキリストの御跡に従い、どうか健やかに歩みを成していくことができるように、人間らしい歩みをともどもに成していくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。